4の1、寺の門を出ると、半七は松吉に会った。親分のうちへ今行ったら、ここの寺へ来ているというから、すぐに引っ返してきました。昨日もあれから万年帳の方をすっかりあさってみたが、どこにもそんなお札売りらしいやつは泊まっていねんです。それからそれと探し歩いて、ようよう今朝になって本所の安泊まりに一人いるのを見つけたんですが、どうしましょう。いくつぐらいのやつだ。さあ、27、8でしょうかね。宿の亭主の話じゃ、4、5日前から暑さに当たって商売にも出ずにゴロゴロしているそうです。弥三郎から聞いた男とは年頃もまるで違っているので、半七は失望した。ことに4、5日前から宿に寝ているというのではどうにも詮議のしようがなかった。そいつ一人きりか、他に連れはねえのか。もう一人いるそうですが、そいつは今朝早くから山の手の方に商売に出たそうです。何でもそいつは四十ぐらいで、半分聞かないうちに半七は手を打った。よし、俺も後から行くから、おめえは先へ行ってそいつの帰るのを待っていろ。松吉を先にやって半七はまた亀女のうちへ急いで行くと、下女のお村は近所の人たちと一緒に焼き場へ回ったというので、うちには知らない女が二人座っていた。亀女と喧嘩をして帰ったという男について、お村から詳しいことを聞き出そうと思って、半七はしばらくそこにいたが、お村はなかなか帰ってこなかった。待ちくたびれて源氏のうちへ行くと、これも弔いの帰りにどこへか回ったと見えて、まだ帰ってこないと女房が気の毒そうに言った。女房を相手に二つ三つ世間話をしているうちに、やがて上野の鐘が四つ、午前十時をついた。お札売りも山の手へ登ったんじゃ、どうせ昼過ぎでなけりゃ帰るめえ。半七はその間に二三軒用足しをしてこようと思って、早々に源氏のうちを出た。それから駆け足で二三軒回って、途中で昼飯を食って、御厩貸しの私に来たのは八つ、午後二時少し前であった。ここで本所へ渡る船を待っていると、一足遅れてこの私へ来たのは、菅笠をかぶった四十格好の色の黒い男で、鉄鋼規範のわらじがけ、首に小さい箱をかけていた。それが知立のお札売りであることは半七にもすぐに悟られたので、物に慣れている彼も思わず胸を躍らせた。松吉から線香を聞いたのは、このやつに相違ない。年頃も弥三郎から聞いた男に符合している。しかし確かな証拠もないのに、突然に御用の声をかけるわけにもいかない。ともかくも宿へ帰るのを突き止めた上で、なんとか詮議のしようもあろうと思って、半七は何気ない封をして、時々に彼の傘のうちに注意の目を送っていると、お札売りの男もそれと悟ったらしく、こっちの目を避けるようにわざと柳の下に隠れて、胸を少し広げて扇を使っていた。薄く陰った空は昼から少しずつ剥げてきて、駒形堂の屋根も明るくなった。そよりとも風のない日で、秋の暑さは大川の水にも残っているらしく、向こう岸からこぎ戻してくる渡し船にも、白い扇や手ぬぐいが乗り合いの額にかざされて、女の子の絵日傘が 赤い影を船端の波にゆらゆらと浮かべていた。その一群れがこっちの岸へついて、ぞろぞろ上がっていくのを待ちかねたように、お札売りは入れ替わって乗った。半七も続いて飛び乗った。おーい、出るよー。船頭は大きい声で呼ぶと、子供の手を引いたおかみさんや、寺参りらしいおばあさんや、中間の砂糖袋を下げた小僧や、五六人の男女が、遅ればせにどやどやと駆けつけてきて、揺れる船べりからだんだんに乗り込んだ。やがてこぎ出したときに、お札売りは、友の方に乗り込んだ一人の男を急に見つけ出したらしく、他の乗り合いをかき分けて、彼の胸ぐらをひっつかんだ。やい、この泥棒、よくも俺が大事の商売道具を盗みやがったな。これ、知竜様の罰が当たるぞ。泥棒と人中で罵られた男も、やはり40前後の男で、金地の野暮な人いものを着ていた。彼は、他の乗り合いの手前、おとなしく黙っていられなかった。何？泥棒？とんでもねえことを言うな。俺が何を盗んだ？しらばっくれるな。俺はちゃんとてめえの面を覚えているんだ。いけずうずうしい野郎だ。どうするか見やがれ。お札売りは相手の胸ぐらをつかんだままで、力任せに幾たびか小突き回した。男もその手をつかんでねじ離そうとした。小さい船は揺れ傾いて、女や子供は泣き出した。船の中で喧嘩をしちゃいけねえ。喧嘩なら岸へ着いてからにしておくんなせえ。船頭は叱るように制した。他の乗り合いの客も口々になだめたので、お札売りはよんどころなしに手を緩めた。しかし、まだそのままに済ませそうもない険しい顔色で、相手をきっとにらみつめていた。船が本所の貸しへ着くと、半七はまずひらりと飛び上がった。続いてかの男が上がった。その後追うようにお札売りも上がってきて、再び彼の袖をつかもうとするのを、男は慌てて振り切って逃げ出そうとしたが、その片腕はもう半七に押さえられていた。お前さん、何をするんです？と男は振り離そうと身をもがいた。神妙にしろ、御用だ。半七の声は鋭く響いた。男は不意に魂を抜き取られたように、ただ棒立ちに突っ立ったままであった。勢い込んで追おうとした札売りも、思わず立ちすくんでしまった。お前はこいつに何を取られた？黒い蛇だろう、と半七はお札売りに聞いた。はい、さようでございます。こいつと一緒に番屋まで来てくれ。二人を引っ張って、半七は近所の地震番へ行った。アサリの殻を店の前の泥に敷いていた地震板の親父は、抱えていたザルを放り出して、半七らを家へ入れた。おい、素直に何もかも言っちまえ、と半七はかの男を睨むように見た。てめえは、おなり道の横丁のお化け師匠の色か、亭主か。何しろ久しぶりで訪ねて行くと、師匠は若え男なんぞを引っ張って帰ってきて、手前に会っても良い顔をしねえ。あんまり不実だとか薄情だとか言うんで、手前は師匠とやきもち喧嘩をしたろう。それが元でとうとう師匠を殺す気になって、ここにいるお札売りに箱から蛇を一匹盗んで、狂言の種に使ったろう。手前もなかなか芝居っ気がある。お化け師匠と札付きになっているのにつけ込んで、 死をそっと絞め殺して、その蛇を死骸の首へ巻きつけておいて、娘の執念だとか、たたりだとか、とんだ林家正蔵の怪談で、うまく世間をごまかそうとしたんだろう。それで世の中が無事息災で通っていかれりゃ、闇夜にぶら提灯はいらねえ理屈だが、どうもそうばかりはいかねえ。さあ、恐れ入ってまっすぐに何でも吐き出してしまえ。ええ、落ち着いてるな。闇を舐めさせられた蛇のように、往生際が悪いと、もうお慈悲をかけちゃいられねえ。さあ、申し立てろ。江戸中の木肌を一度にしゃぶらせられたわけではあるめえし、口のきかれねえはずはねえ。飯を食う時のように大きい口を開いて言え。やろう。わかったか。悪く片付けて嫌がると、ひっぱたくぞ。